今日は四式の五章です。で、細かないろいろなことをこうした死の場合ですね、詮索よりも、重要な、現代においてもずっと伝わっている重要なこと、そういうことをつかまないで、今から見た非常に奇妙なこととか不可解なようなことを特にですね、そんなことを残ってしまう。で、旧約聖書わからないとかですね、そういうことが実際旧約聖書を読む場合にはしばしばあるわけですね。時代がよくわからない、地名がわからない、風習がわからない、奇妙なこと、この山々が溶け去ったとか、こんなことありふるはずないとか、そんなことに引っかかってしまったら何もならないことなんですけども、実際は初めて読むときにはそういう、奇妙と思われるようなところがかえって引っかかってしまって、肝心の何千年を通して流れているいわば底流、地下水のようなものを読み取り損なうということが非常に多いと思います、旧約聖書の場合は。でもひとたび、例えば砂漠地帯にも深い地下水流れてるんですよね、たくさん。で、ほってほってしたその一つのところに行き当たると、砂漠のど真ん中でも水が湧きあふれるという、そういうもので、旧約聖書のこういうさまざまな不可解な、あるいは時には非常に荒々しいような表現の中にも、ずっとその深いところでは流れているんですよね、新約あるいは今日まで。まあ、そういったことを少しでも汲み取ろうということです。はい。で、ここでデボラと、そのデボラの指示の通りに従ったバラクですね。女預言者。そんな詩が書いてあるというのは非常にこれは、貴重なものであるとともに不思議なことですね。この軍の指揮者として、女性、しかもこの単なる指揮者でなくて預言者、神の言葉を受けた人、それがこんなに古く3000年近くも前からすでに現れていたと。神様の力、神様の言葉というものは、そういうふうに男であれ女であれ、この時代に関わらず神様の御心、ご意志によっては、どんな人でも与えられるというわけですね。で、このデボラっていうのは何者かに関しては、この家柄であるとか、どんな経済状態、豊かだったのか、どこ、一切書いてないわけです。で、この人も結婚していたわけですね。4章の4節にある、ラピドとの妻、女預言者デボラとあります。これが何が正義か間違ってるか、神が何を求められるかを人々にはっきり教える人、これがまあここで獅子と訳された言葉です。この前言ったように獅子なんて言っても日本語でないから中国語をそのまま持ってきたんですね。これは英語では訳ではジャッジにしてあります、裁くと。神の正義をもってさまざまな事柄を裁く、正しく指揮するという、この夫の方よりもですね、夫の方ただ一言、単に名前だけ出てきますが、ラビドとの妻、女預言者デボラが、こういう裁き塚さというか、武力も指揮する、それ霊的にも指揮する、そういうのを指示、それでは武士の指示と教える人、師匠の指示をくっつけて中国ではそのふうに訳したわけですね。イスラエルは神の正義によって采配するようになったのはその頃だと。で、この女預言者とその式に従ったバラクが歌ったということなんです。カナンのヤビンが滅ぼされて、そして歌った。で、ここでですね、この3節に今日の次第となった、もろもろっていう言い方は今日ないですね。すべての王たちよと。例えば、もろもろの人がみんな選挙権を持ちます。そんな言い方は決してしないですね。現代でもろもろなんて言う方は誰もしないです。そういう点で分かりにくいというか、なんかピンとこないということが起こります。すべての、あるいはありとあらゆる王たちを聞けと。君主、王、支配者たち、 傾けと。これはあなた方王や君主の支配権や支配を賛美して歌うんじゃないと。3000年ほど前からですね、はっきりとこの王よ聞いと、主に向かって、神に向かって歌うんだよと。ところが日本ではですね、本来古今集という千年も古い短歌、和歌にあった、和歌の漏洩集にもあった、君がよ、君、君主の君、王ですね、千代に八千代に、千年も八千年も、要するに永遠に、さざれ石が岩となるまでと。さざれ石、砂の小さな石ころが岩となるまでと。まあ、あれは逆だということで、科学的に見たらで、岩がさざれ石になるんだって風化してですね、さざれ石がほっといてですね、岩になることはありえないわけなので、そういう科学的なことを知らなかった人のものだとも最初から言われたけど、そんな批判なんかうっかりしちゃったら大変だというんで、誰も言わなかったんですね。あの君が本来まさしくですね、宣伝だったらはっきり分かったように、君がよは天皇の御代は永遠に続くようにと、天皇の御代に対する賛美の歌と。この点はですね、内村勘蔵も非常にはっきりとそのことをあんな明治の昔でも言ってたわけです。ずっと前にそのことをですね、あの当時はまだ君が国家なんて、決められていなかった時に、あのたまたま熊谷さんの関係もあって徳島新聞に寄稿したことがありますね。その時にあのそのことを書いたわけです。君がよっていうのは天皇賛美の歌に過ぎないと。で、本当の国家っていうものはですね、やはり本当の真理、自由、平和、平等とか人々の幸いとか、そういうものを歌うものでなければならないはずだというようなことをですね、でこういうことを見ても、こういう聖書的な真理に照らしたら天皇の永遠の支配を賛美するなんていうふうなことと全く違った精神が早くも出てるということです。そしてこの主に向かってということは賛美歌の一番根本精神になっているということです。神の賛、この賛美歌というものが聖書で初めて出てきたのは一体どこなのかと。賛美歌は全世界で果てしない数のものが作られ歌われ、アフリカやインドやラテンアメリカ、アジア、いろんなところで新しく不思議なほど次々や次々と出てくるわけですが、その一番最初、まあ、どこにあったのかというと、今までに命の水とか、あるいは宗教でも何度も繰り返したように、出エジプト記の15章にあるわけですね。賛美歌の一番最初はこのモーセが率いた民が主の力によって絶体絶命のところを救われたとですね、出エジプト記の15章の一節から、これが賛美歌の一番最初の記事になっています。賛美する。これは、この世では、何者を賛美してるか。私たちもキリスト教世界を知るまでは、褒めるって言ったら、その人間を褒めるのは当たり前だったですね。スポーツでも成績でもピアノでも何でもできたら褒めると。もう極めて当たり前です。で、戦前は軍人を賛美したり天皇を賛美する。だから南京大虐殺と膨大な人たちが殺されたということは、当時の宣教師たちも写真撮ったり記録に立ったら厳然とした事実でなるし、岩波新書本来いろんなとこからも詳しい本が出てるわけですが、その時は万歳万歳、何を賛美したのかと。日本の軍事力を賛美した。それを支配している天皇を賛美する。 そういう人をたくさん殺しておいて人間を賛美するという、そういうことがごく当たり前に日本中で行われていた。でもそれの遥かな昔、こんなふうに3000年近くも前にですね、本当の賛美は人間ではなくて死を賛美する、本当の意味の救い、もう本当に滅びるところを救われるということで、一番のこれは賛美感謝ですので、民族が絶滅の危機の時に神の力で救われた。前は海、後ろはエジプト軍が大軍を持って殲滅しようと、その絶体絶命の危機に神の助けによって、海が開かれたと。この深い霊的象徴的な意味があるわけですよね。海っていうのは全てを飲み込む闇の力の象徴としても言われていますが、そのものが開かれて実際に救われて、でこのエジプトで長い間イスラエル民族が奴隷状態で、それから随分長い何十年も経ってから、いや何百年も経ってからですね、確実にカナンの地で広がって大きくなったと、両方事実の記録残ってるわけです、遺跡何度も。だから極めてまれな、起こりえないようなことが起こったのでなければ、あの奴隷状態の民がエジプトという強大な権力から逃れ出て、そしてあの砂漠の中40年も、で、あのカナンの地、今のパレスチナ約束の地に広がる、絶対ありえなかったものだから、とにかく極めて不思議な異例なことが起こったということは事実なわけです。それがこの、まあ、ことだったわけですね。そういう大きな出来事によって初めて死への賛美歌、これ創世記には賛美歌って出てこないんですね。でここがこの主に向かって歌おうということです。主が大いなる力を表したと。そして闇のシンボルサタンを言えば馬とか乗り手は、この場合新約聖書から言えば闇の力、悪の力を沈められたと。我々の力は軍事力でも政治力でも頭の良さでも才能でもないと。神様こそが我が力、そして神様こそが私の賛美の歌、感謝の歌を生み出す元になっているんだと。この短い言葉ですね、その後に続く言葉、この神こそ我らの私の神であり、その神を称える。このようにもうどうすることもできない状態から救い出すのは医者でも科学でもですね、人間でも何でもないわけです。もう本当に神の力ですね。それを本当に知らされた時に、おのずから神様への感謝と賛美が生まれると。だからこの歌は一番重要なことをついているために、この主に向かって歌う歌は途切れることなくずっと歌われ続けてきたわけですね、この時以来。でそれを特に音楽の才能も与えられ、王のような支配力も与えられ、武力も与えられ、勇気も与えられ、詩を作る能力まで与えられた重要人物、これダビデ、ダビデという人がたくさんのこういう主に向かって歌う賛美歌詞を作ったんですよね。でそれはさらに賛美歌の世界の源流の大きな泉になったということです。でみんなこれが主に向かって歌おうと、神様も知らなかったらこれは人間に向かって歌うしかない。こういうところからもですね、例えば他のこと、祈りは当然人間に向かってするものではないです。人間に向かっては単なる願いです。こうしてくださいと。祈りっていうのは目に見えない存在、人間を超えた存在に言うもので、祈りは当然主に向かってするわけです。で賛美も本来ここに主に向かってする、 そういう点から見ても祈りと賛美は本来一つのものなわけですね。苦しい歌、単に褒めるだけじゃなくて、苦しい時の叫びも願いもみんな賛美の中に、ダビデ詩編の中にみんなあるわけです。そういうふうに重要なことは死に向かって、それを知らない場合には絶えず人間に向かって、あるいは人間の作り出した権力、人間の作り出した、まあ、美的なもの、オリンピックのようなスポーツ、あるいは有名なピアニストとか芸術家、人間を賛美する、褒める。けれども本当の神を知らされた時には、どのような素晴らしいような業績を挙げても、それは不良を授けた神のおかげなんだと。神が与えず取り去ろうと思ったら、例えば事故を起こしたら、たちまちそういうふうに走ることもできない。どんな美声、テノール、ソプラノ歌手であっても、神様がひとたびその声帯の筋肉を損なったら、何らかの病気なり事故でたちまち歌えなくなる。そういうことが見てわかるように、いかなる美声もスポーツや芸術の能力もみんな神が背後で制御されて与えていると。だからその人の与えられたことを素晴らしいけれども、それは神様が素晴らしいものを与えたからなんだと。いろんな現象を見る場合でも絶えず主に向かおうという。だからいろんなことにでも、当然誰かから良いことをしていただいたら、それは感謝をする、その人に向かって感謝もするけど、その人にそのような心を与えられた神へ、最終的にはいつも主に向かって感謝をすると。神様に感謝するか、人にも全然感謝しません。それもまた大きな間違いであるわけですよね。主に、神様、人間だけに感謝して神様なんか関係してない、それも間違いだと。そういうことで、感謝ということに関しては両方だから、パウロもローマ書の中で最後の部分で、プリスカとアクラは命を懸けて私を守ってくれたと。フィリピエは非常にいろんなことでも自分にの働きを助けてくれたと、まあ、感謝を表明しているわけですよね。けれども一方では賛美に関してははっきり一貫して主に向かっているんです。感謝は当然人間にも、その背後にある神様、一番根本は神様ですけども、賛美は、聖書は人間を賛美するって本当に見られないことです。モーセは素晴らしい、ダビデは素晴らしいということは全くなくて、神が素晴らしいという。聖書は人間賛美を許さない唯一の章であると、私が50年余り前に読んだカール・ヒリティの言葉を今もなお、あの時に非常に新鮮に感じたからですね。そんな方にものを考えたことがなかったからです。はい、そういうことで、この何に向かって私たちは例えば生きているのか、何かに向かっている、そういうこともですね、考えてみますと、主に向かって、主のご支配する神の国に向かって私たちは歩んでいるし、神の国に向かって生きていると。でも神様がないと思っている人は、何かに向かって生きる、歩むという目的しかないと。そういうふうに単に賛美にとどまらず、死の時も何に向かって死ぬのか、無に向かって、虚無に向かって、真っ暗闇に向かって死んでいくと。普通はそうですね。それどころかたたりが幽霊みたいになると。だから幽霊みたいにならないように一生懸命拝むと。で、物を備えると。それは非常にいかがわしいようなところへ行ってしまう からそんなことにならないようにと、お通夜というのも死んでる死体が悪いものって取り去られないように見張ってるっていうなんですね。そういうどっか原始的なようなことの名残ですね。まあ、そういうことから本当の神様を知らされると、当然神様は永遠だから、神様を信じ結びつくと永遠の命が与えられると。だから私たちの人生も、また真理すらも主に向かっていると、主に向かって復活させていただけると。そういうふうに万事考えてますと、この主に向かってという事柄の重要性がわかるわけです。思うこと、見ること、目に見えるものを見るけど、その背後に主に向かって思い、また見る。本来昔から近代に至る科学者も、大概の有力な科学者はそのような眼差しを持ってたんですね。ニュートンにしてもファラディにしてもですね、今の電気発電の根本原理を見出したマイケル・ファラディにしても、さらにそれを数学と結合したりして理論化したマクスウェルにしても、酸素を発明したプルーストにしても、不思議なほど、まあ、神様キリストの力を信じていた人、パスツールなんかもそうですね。これは現代はそういうふうに本当の神様を信じない人が圧倒的に多くなっているということです。科学がなす表面的に良さそうなことを宣伝するけど、その背後にどういう危険性が起こるかをほとんど言わない。で、今迎えているクリスマス、これもキリストが私たちを来てくださったと、人の形を持って2000年前、そのキリストを通して主に向かう、あるいはキリスト自身に、永遠の復活したキリスト自身に向かう、改めて、そういうことですね。はい、まあ、そういうふうに、今日はこの主題ですねを、もう私たちの日々の生活の中でも、私たちうっかりすると人に向かってしまう、自分に向かい、あるいは人に向かって見るから怖くなったり傲慢になったり、そういうことになってしまいます。いつもこのように死に向かって見ることができたら本当に素晴らしいと思います。この点では、何十年信仰に来てもなお本当に、まあ、微々たる父たる歩みだということになるわけですけども、でもそういう時にこういうふうにですね、遥かな昔から死に向かって賛美もその他の生活も主に向かって、導かれたいと願うわけです。はい、今日は特にそのテーマで、限定的な箇所ですが、時間がありませんので、そこまでにしておきます。はい、それで今日はですね、一応下まで読んだんですが、3節までということにします。